はい、お祈りします。ご慈愛深き天の神様、尊い皆あがめ感謝します。こんにちは、 CCC の兄弟姉妹たち、神様、こうして礼拝を共に捧げることができ、また今新学生の実習のこの時を心から感謝いたします。今日も臨在の神様、ご自身がどうぞ私たち人々の中に御言葉をもって親しく語ってくださるようにお祈りをいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは聖書を開きます。12時になっておりますが、ちょっと今日は短めになるかもしれません。聖書コロサイの手紙第2章、新約聖書コロサイの手紙第2章の7節、それでは短い一節ですからご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。2章の7節3、はい、はい、今年の御言葉はここから、先週1回生まれましたが、先週はキリストの中に根を下ろすということでした。今日は立てられるという言葉を持って、このところからご一緒に見ていきたいと思っています。神様が人間を作られたその目的はですね、神は人間は神の姿に似せて作られたというふうに書いてあります。神に似せて作られたというのは、それは神様を人生の拠り所にする、あるいはこの神様を人生の土台として生きるようにという、まあ、そういうことが神に似せられて作られたということなんですね。しかしその悪魔のがですね、女を誘惑して神様に従う生活を選ぶのではなくて、逆に神様に逆らうような生き方を人間はそれを選んでしまった。罪を犯して神様の意外のところにこの人生を置くというふうに悪魔に誘われて、そのようになってしまったわけです。その代わり人間はその悪魔の支配下、あるいは考え、あるいはその教え、それは今に至るまで私たちの社会というのは、人間はですね、その教えに、神様の教えよりもこの悪魔の教えに人間は従って歩んできているということが、この今日まで来ているところです。神様に近づくのではなくて、そのこの世の知恵とかですね、そういうものに人間は従うということを今もって続けているんですが、ダニエル書の十二章の中には、多くの者はあちこちと探り調べ知恵が増すと書いてあります。終わりの時代になると、人間は知恵を、いろいろ知恵が深くなって、あらゆるものを探り出すという、今まさにこの宇宙まで人間がこのいろいろものを調べてですね、行くということは、これはある意味でこの人間がこのバベルの塔のようにですね、人間の知恵が増していくということので、人間はこういうところまで私たちはできているんだということをですね、これはその文明の背景の中には、そういうこのその大きな力があるということを私たちは考えなきゃいけないと思います。パウロはキリストのを私の人生の土台にしなさいということをですね、コロサイの手紙の中でそのことを書いてありますけれども、しかしこのパウロとしてはですね、かつて彼の人生は律法によるところの救い、ユダヤ教的な救いである人間の努力によって、そこに人生の土台をこの置いた。しかしこのパウロはですね、後になって人間的なもので救われる人がいるとしたならば、私は確かにその可能性があります、生っ粋のユダヤ人であり、また由緒あるベニヤミンの家系に生まれ、ユダヤ人としての儀式を である割礼を受けました。誰にも引けを取らない正真正銘のユダヤ人であります、ところ彼は言ってるわけですね。人間的に言うならば、そのパウロは素晴らしい落ち度のないようなそういうこの人間であるということですね。しかし彼がキリストによって変えられた時ですね、自分が今まで考えてきて生きてきたことは、それはガラクタのようなものであった、ガラクタの上に自分の人生を立てていたということを、パウロはそのことを告白しているんです。そして皆さんと一緒にですね、コリント第一の手紙の三章というところを開きたいと思います。コリント第一の手紙三章、第一コリント三章じゃあ、途中教材3章の、実節から、14節まで、15節まで読んでくれますか。320ページ第一コリント、
はい、第一コリント3章10節、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。11、そういうのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台はイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、いざ各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火とともに現れ、その日が力で各人の働きの真価を試すからです。14、もし誰かが建てた建物が残ればその人は報いを受けます。15、もし誰かが建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
はい、ここにこのパウロはですね、非常に大事な、この建物と私たちの人生ということを非常に、この合わせてそこで伝えているわけですけれども、この十一節なんかというのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを、据えることはできないからです。その土台はイエス・キリストですと。私の人生の土台はすでにイエス・キリストというお方によって据えられている。これ以外のものの上に私たちは立ててはいけないというのがパウロの言葉ですね。まあ、先ほどの、学生たち二人の証を聞いてもですね、さまざまな、そのここに来るまでもその人生をさまよったりね、そういう中にありながら彼は神様の御言葉によってキリストに根を下ろして、そしてキリストから人生のヒントを得て自分の進むべき方向もこの変えられてきたという話でした。だから土台がしっかりしてないと、あっちに行ったりこっちに行ったりすることは、まず土台を作ってしまったらそれはそういうことはできないんですけども、まあ土台というのは非常に大事なものですね。この東京には帝国ホテルというのがあります。私も一度ロバート・シューラー先生の集会でこの食事、そこの帝国ホテルでですね、招待されてこう行ったことあるんですが、非常に素晴らしいホテルですね。日本の一流のホテルですが、その帝国ホテルを作った人はチェコ人で、1919年のこの人は建築家でユダヤ人だそうですが、この人はですね、その土台に、帝国ホテルの土台に力を入れたそうです。マルシオ人はそんなにたくさんの費用をこの土台にかけていいんですかという疑問を持ったそうですが、いや彼は土台をしっかりとした。ですから関東大震災でもですね、他の建物はみんな崩れたけれども、この帝国ホテルだけは崩れなかった。土台がしっかりしていたからということが言われています。聖路加病院のコンクリートやこのガラス張りの近代建築はですね、このユダヤ人の この建築家によって作られたと言われていますけれども、私たちのパウロはこの言葉の中にすでに据えられた土台のほかに他のものを据えることはできない、私たちの人生の土台は何かということをしっかりといつもそこを見据えておかないと、それがぐらぐら動いたりすると人生という建物、あるいは信仰という建物は続いていくことができないということが言えると思います。パウロはグノーシスと言われるところのコロサイの中に出てきたところ、グノーシスはですね、キリスト教はあまりにもそれは単純であると、もっと知的でないといけない、そうじゃなければ救われないといったこのグノーシスの人々に対してパウロは、いえ、十字架の福音こそが、十字架の愚かさこそが私たちにとって救いなんだと言って、パウロは十字架をしっかりと語りっていきました。ですからこの愚かに見えるところの十字架が私たちの人生のよりところですというこの言葉ですね。だからコロサイのこの異端に対してパウロがキリストを土台とする、キリストに根を下ろしていきなさいというのはそういうところにあるわけです。二番目はですね、この人生の設計というのはどこに置くかということです。ビリアム先生の書いた本の中に、多くの若い人々が彼の生活を物質中心という土台に置いているとこう書いています。それはアメリカだけじゃなくて世界的に人々の中心は、人間の生き方考え方の中心は、その土台は物質であるということです。人生を歩んでいくときですね、何にも考えないでね、その仕事を選んだり働いたりしていく、そういう傾向が今強いのじゃないか、先ほどの、兄弟の証の中にね、どこに行くべきかということをね迷っていたと。しかし御言葉によって彼はね、その進むべき道をはっきりしたということですが、その土台というもの、自分の人生をどこに置いていくかということを、これがしっかりと分かっていると若い人たちは迷うことないんです。建物はむしろこの外見よりも内側が大事だということですね。十数年前にその日本のですね、アネハという、構造建築士、一級構造建築士がですね、その建物ビルをいくつか作ったけど、そのビルの構造上に問題があったと、土台がしっかりしない、土にまで届いてないということが起こってですね、大変な問題になってこのビルは壊されていきました。でこのアネハという人も、この大変な責任を持ってそこを辞めていったんですけれども、私の人生の土台がしっかりとした下にまで届いてないで、ただ外見だけ立派に見えたとしても、それは人生の試練に耐えることはできなくなると言えると思います。この間の朝日新聞にですね、こういう記事がありました。米国の幸せの形というのでここに出ていますけれども、アメリカ人にとっての成功は何かと、それは今も大きな家で、家に大きさにあると、新築される一戸建ての平均的な広さは2016年は245平米、坪にすると74坪、これはおそらく日本の2倍ぐらいあったのではないかなとこう思いますけれども、これがアメリカ人の典型的なドリームであった。大きな家に住んで、大きな車で持って暮らすということがアメリカ人の生き方であった。しかし今この新聞に載るとですね、ノースカロライナというところに人々は小さな家ばっかりの80世帯がそこで暮らせる地域ができたそうです。平均的な購入額は4250万だそうですが、これはおそらく日本に計算するとこの倍ぐらいになると思う。アメリカはそういうもの安いからですね。しかし今この平均的なアメリカ人の考え方の中にですね、両親は大きな家を建てるのが人生を楽しむことだと考えていた。しかしそのためにこの忙しすぎて 家も車も大きいものが両親にとっての成功だった。大きな家を持って大きな車を持つということが、これが成功だった。しかしこの新聞を見ると、だが仕事に追われて子供の幼い時にゆとりをで過ごすことが記憶がないと。大きな家は大きくても中はカオスであった。中は家庭の中は混乱していた。何が今大事なのかということをですね、アメリカ人は考え始めて、でこの新聞の中には家族と夢と、そして小さな家、若い世代ゆとりを追求するというふうに見出しが出ているんです。今アメリカ人にとって家族と夢と、そして小さな家っていう、かつてはその大きな家だった。で家族は仕事の家を払う、この建物の代金を払うためにも家族が忙しすぎて子どもたちとゆっくり交わることができなかった。その人々がですね、今小さな家800万ぐらいで買えるような、そういう家を若い人たちはその求めているということです。週60時間超の勤務し、待遇も上がり、欲しいものは悩まずに買うようになったが、何か大事なものを失っていると感じがする。この昔のというか以前のこのアメリカ人は、彼の人生の土台は大きな家、大きな車、それが彼の人生の土台だった。しかしその土台が今崩れ始めているということです。人間の力、努力によって人生を築くことは、それはだけで築くことは、それは虚しいことである。聖書の詩編の第10章のですね、これはリビングバイブルで読むとですね、こう書いてあります。彼らは汚れた欲望を自慢し、死を罵り、死に忌み嫌われる者たちと意気投合しています。彼らにとって金銭だけが人生の目的なのです。金銭だけが彼らの目的です。この悪者どもは傲慢で、神は死んだとみなしているようです。神様なんか死んだ、ニーチェという人が神は死んだということを叫んだんですが、その彼らにとって金銭だけが人生の目的である。こういう人々は私たちの日本の社会にも、韓国の社会にも、世界中の中にですね、金銭だけが自分の力によってできることが、これが人生なんだと。しかしイエス様がですね、土台のある人生と土台のない人生について、マタイの福音書の中に書いてありますね。外見は岩の家と砂の家は外見は何にも違わない。ところが試練という嵐や雨が降った時に、それはテストされる。岩というしっかりと土台に立ったものは、雨が降って洪水が押し寄せてもしっかりと立っていくことができる。しかし砂という何の土台もないところに建てられたその家は、洪水や雨で流されてしまうんです。これは私たちの人生どこに立っているかということをですね、示した言葉ですね。どこに自分の人生が立っているのか。私はクリスチャンと生きるときですね、自分の人生はどこにいつも立って、どこに向かっているかということを絶えず御言葉を持ってそのことを学んでいく。ですから今年の私たちの御言葉は、キリストに根を深く下ろし、そこから養分を吸収しなさい。キリストにしっかりと根を下ろしていくということ。最後にこの家を建てるとき大事なことは何かというとですね、それは順位を正しくしなさいと。マタイの福音書の6章の30節の中にその大事なことが書いてありますが、家を建てるとき、それは大きさとか予算とか、そういうものはもちろん建てるとき、それは大事なことですけれども、しかしその中で欠けているものがあります。マタイの福音書の6章の中に、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればそれらのものはすべて添えて与えられると書いています。 この中に出てくるとまずという言葉ですね。これバクレという、そのギリシャ語の大家がですね、このまずという言葉はね、順序を正しくしなさい、生きる順序を正しくしなさいというのはまず神の国という言葉、まずという言葉はそれなんだということです。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて人間の幸福であるその食物とか着物とか住居とかお金とかというものはそれは与えられていく。だからまず神の国と神の義なんだと。しかし神様を知らないとまず神の国じゃない、まず自分の計画。聖書の中に出てくるところの初めに神は天と地を作られたという言葉があります。この初めという言葉はただ単に物事の始めというような意味ではなくてですね、時間の始めという意味ではなくて、初めに神は天と地を作られたというのはですね、これは物事の本質的なもの、あるいは物事の根源的なもの、物事の土台というものが初めに神はという言葉であると言われます。だから初めですから、これは主語は神様である。私たちは人間は目的である。神が人間を作られて、私たちはその神の作られた目的に従って人生を歩んでいくということが、これが初めに神はという言葉であるということです。まあ、アメリカのトランプ大統領がですね、アメリカファーストという言葉をその、去年から言い出してですね、アメリカが大事なんだと。しかしそういう考え方になってくるとですね、自分の国がまず大事、他の国はどうであってもいいというような考え方を持ってくるとですね、これは聖書の教えと反するんです。これは昨年の12月の福音版にですね、ここに自分ファーストというの言葉があります。自分ファーストを超えなきゃいけない、自己ファーストというのはこれは自己中心、自己中になる。これは私たちの生き方の中にも、まず私という、ファーストは私であるという、それからですね、教会も同じように、まず自分の教会であるという生き方を私たちは変えなきゃいけない。まず神の国と神の義である。まずは一番大事なものは神の国と神の義なんだ。そうすれば全てのものがそうやって与えられる。自分を大切にすることはいいんですが、それがまずということになってくると、神様がそこに抜けてしまうんです。ですから、この家を建てるとき、パウロはですね、コロサイの手紙の、そこを最後に見て終わりたいと思いますが、コロサイの2章の、パウロは信仰という、あるいは私の人生を建てるときですね、そこに「キリストの中に根を下ろし、また立てられ」という言葉があります。キリストに根を下ろして私たちの人生を立てていきます。それは立てることは家を建てることにも似てるけども、信仰というものを立てることもまたこの「立てる」という言葉の中には深く意味しているところがあるということです。私たちは何をもって私の人生というものを立てていくかということ、日々にどういうふうに立てていくか、まあ、CCC の皆さんのねお証し、また来週も聞けると思いますけれども、毎回来て彼の証しを聞いて分かることは、決してクリスチャンホームに座っても牧師の家庭に座っても順調に彼は信仰の歩みをしてきたわけじゃないということです。さまよいながら、しかし最終的に彼らを支えたのは神様の御言葉であると。まあ、今回も沖縄に来ることをどうしようかと思った人が家族から反対されていた、その彼らがですね、本当に祈りを持ってね、神様に聞いた。どうしたらいいですか聞いたら、まあ、日本に行きなさい、神様の愛しているこの日本に行けという言葉を聞いてここに来たっていう人が、この間の証でありましたようにですね、私たちの人生の 揺り立っているところ、どこに自分が立っているか、いつも御言葉に返っていく。キリストに根を下ろして問題があったらそこで深くキリストに引いていく。これが私の信仰と人生を立てていくことだ。安易にこの世的な流れ、この世の便利さ、文明の便利さに私たちが流されて、そういうものに私の人生を立てることはないように。その便利さというものは否定しませんけど、しかその便利さの背後にですね、そういう悪の力がそこに働いているということです。そのことを見抜きながら、私たちは変わらない神様の御言葉にしっかりと立っていきたいと思います。はい、それでお祈りをします。では賛美の人たちは皆さんどうぞ準備してください。